吉田文化会館だより、第130号、2019年11月1日、人権週間の集い、突然僕は殺人犯にされた、著者、スマイリー菊池さん、講演会、12月1日、日曜日、14時から15時30分、保健センター、インターネットに潜む危険な罠、加害者や被害者にならないためにすること。12月10日は国際連合が世界人権宣言を採択した人権デーです。それを記念して12月4日から10日を人権週間と定めています。市では人権週間にちなんで12月1日日曜日に保健センターでお笑いタレントで俳優のスマイリー菊池さんの講演会を開催します。菊池さん自身が経験したインターネット中傷被害をもとに、インターネットの危険性と利用するときの配慮などについて講演をしていただきます。人権週間の集いに参加して、インターネットと人権について共に考えてみませんか。手話通訳、補聴器対応席あり、託児あり、要予約、11月18日月曜日まで。問い合わせ、人権推進課、電話692120。スマイリー菊池さん、中傷被害事件。菊池さんがインターネット上で、女子高生コンクリート詰め殺人事件の実行犯と決めつけられ、誹謗中傷が10年にわたって続いた事件。中傷犯たち19人が検挙され、北は北海道から南は大分県まで全国に幅広く存在し、警視庁の刑事によって摘発されました。中傷犯たちはインターネット上で流布されていた菊池犯人説を信じていました。この事件はインターネット上において、一人の人間に対して誹謗中傷をした複数の加害者が一斉摘発された日本で初めての事件となりました。スマイリー菊池さんの紹介。お笑いタレント、俳優、東京北千住生まれの下町育ち、笑顔と穏やかな口調ながら鋭い切り口のトークが特徴。NHK の連続テレビ小説で、過去にはマレや最近では半分青いで理髪店の主人として出演し、俳優としても活躍。お笑いライブではベテラン芸人として鋭いトークで会場を笑いの渦に巻き込みます。また、常磐道煽り事件の時には TBS 情報番組ビビットに生出演し、ネット中傷の被害者である自身の経験から問題点について指摘をされました。インターネット上での人権侵犯事件は深刻な問題になっています。平成20年からの10年間で人権侵犯事件は約4倍に増えています。平成30年は減少しましたが、全体としては増加傾向にあります。人権漫画未来ちゃん第54回SNS で被害者にも加害者にもならないために、作画南一平。人権漫画解説。スマートフォンの普及で、Twitter、Facebook、LINE、Instagram などの SNS の利用が多くなりました。SNS は、趣味や写真、思いついたことをとても簡単に瞬時に多くの人に発信したり、楽しみを共有することができます。しかし、細かな言葉のニュアンスが伝わらず、いじめや仲間外れ、中傷を受けることがあります。また、軽い気持ちで書いた噂話や、事実と異なる書き込みは拡散され、相手を傷つけることがあります。先日の常磐自動車道での煽り運転殴打事件では、SNS 上で、同乗の女探しが行われました。事件とは全く関係のない女性の実名や顔写真までもが拡散され、 その女性には大量の中傷の書き込みとともに職場へ苦情の電話が殺到しました。女性は発信者だけでなく、転載した人を含め法的措置も辞さない構えです。SNS は全ての情報が真実とは限りません。疑う気持ちを持って発信、拡散するようにしましょう。8月6日、8時15分からの学び。7月26日、市民会館で笠岡市平和祭を開催し、約350人が参加しました。演目は、最初に新吉中学校全校生徒による翼をください、他の合唱がありました。生徒の素晴らしい合唱で、会場の人にも歌に込められた熱い思いが伝わりました。次に、福山工業高校計算技術部による原爆投下前後の広島を再現した VR 制作についての発表がありました。後世に原爆の恐ろしさを伝えるために追体験が必要であると考えのもと、被爆者からの聞き取りと当時の航空写真、資料をもとに広島の街を忠実に再現しました。最後に、劇団歯車座による広島の原爆詩人峠三吉の詩と、小中高生の原爆の詩で構成した峠三吉と子供の詩の朗読劇がありました。参加者にも被爆者の苦しみ、辛さ、悔しさが伝わりました。参加者は、原爆の悲惨さを二度と繰り返してはいけない。平和がとても大切なものと感じることができました。吉田文化会館から、こんにちは。夏の思い出。7月22日、面白工作教室を開催し、子どもたちはプラ板などを協力しながら楽しく作りました。7月31日、漫画家の南先生と画家の荒木先生を招いて、子ども絵画教室を開催しました。両先生から絵の構成や色使いの指導を受けて、楽しい夏の思い出が完成しました。8月20日、NPO 法人すみれ会の皆さんの協力のもと、夏のお菓子作り教室を開催しました。子どもたちは、とても身近な食材だけでできるメレンゲクッキーに驚きながら、みんなで協力し合ってお菓子作りを楽しみました。桂米広、人権話と落語会。矢掛町在住の落語家、桂米広さん、桂米朝一門をお招きして、11月13日水曜日、13時30分から吉田文化会館集会室において、人権話と落語会を開催します。入場は無料です。皆さんご参加ください。講師の紹介。落語家、矢掛町国生寺住職、多聞寺住職。噺家と僧侶の二足のわらじを履く、FM 倉敷ではバラエティ法話番組を担当。また、各地域の公民館で落語会を開催するなど、幅広く活動している。後書き。夏休みに開催した絵画教室で気づいたことがあります。私が小学生の頃、絵の授業では、人の肌を塗るときは肌色という色を使っていましたが、今はその色はありません。文具メーカーによると、肌色の呼称は人の肌の色へ固定観念を与える可能性があると指摘があり、メーカー同士で協議し、色の呼び名をペールオレンジや薄橙に変更したそうです。市でも国際化が進み、現在は約500人の外国籍の人が住んでいます。さまざまな考え方や価値観があることから、多様な人々を理解し、認め合い、尊重し合う社会の実現が求められています。多様性が受け入れられ、誰もが住みやすいと感じられる社会、自分らしい生き方ができる社会を、私たちの力で作っていきましょう。吉田文化会館。 HM